イザヤ書の47章からですね、40章以降の箇所で、一つ目の区切りが、終わります。今日で48章の最後ですけれども、何でこの区切っているかといいますと、この悪者どもには平安がないというこの48章の22節の言葉、実はこれが57章の最後にも出てきます。そして66章はどうだったっけな、そこにも出てくるかもしれませんが、それでこの流れも大きく変わってきますので、この区切りが見やすいです。でもう一度午前中もお話ししましたが、状況がどうだかと言いますと、これからもう本当に素晴らしい神様の働きが行われる。自分たちが捕らえ移されたバビロンですね、そこで本当に異教、偶像がたくさんあるようなところにクロス王がやってきて、一夜にしてそのバビロンの王を殺し、そしてバビロンが崩壊することによって、クロス王が今度はそれだけではなくて、ユダヤ人を解放して、国家予算を使って神殿を建てなさいと、この自分は異教徒であるにもかかわらずそのことを話すと、これが、良い話なんです。で、この良い話に対して、良い話だよって、お前慰めを受けなさいっていうのが神様のメッセージなんですね。で、慰めを受けたら、で今度はその、救いの喜びに基づいて、このエルサレムに戻ればいいんですけれども、問題はこのエズラ記というところがこの戻っている人たちの話なんですね。問題はですね、ごくわずかなユダヤ人しか戻らなかったんです。つまりバビロンでの生活に慣れてしまって、悪い意味でですね。で、そのまま居残った人が大勢いたんですね。今回のイスラエル旅行ではバスの運転手さんが、片親が、モロッコ人で、もう片親が確かお母さんのかな、イラク人だと言ってました。そのハーフですね。だから顔が白人じゃないでしょ、中東系のね。で、イラクと言いますと、あれですよ、バビロンからのバビロン捕囚で残った、この戻らないでそのままバビロンにいた、このユダヤ人がそこでずっと、面々とっていうんですか、このずっとですね、長いことそこで、共同生活をして、いたんですね。で、そういう人たちが、いました。で、その生活が変わらない。で、思えばですね、イスラエルの初めの時も同じだったんですね。エジプトでの奴隷生活があったんですよ。で、そこから神は救い出してくださったんですが、心の中はエジプトだったんですね。虐げられたにもかかわらず、心の中はエジプトで、エジプトに戻りたいということをいつも言っていたのゆえに、約束の地に入れなかったと。ということで、この、2回目の、解放の出来事であるにもかかわらず、2回目このユダヤ人が、うまく応答していないという問題があったわけなんです。で、これが、この背景になります。で、その前にバビロンが倒されることを神様はお話になりますね。これ46章から話してましたね。覚えてますか？偶像をね、運ばなければいけないって話でした。覚えてますか？バビロンには偶像がたくさんあります。で、それを負けた時に、逃げていく時に持って運ばなければいけないという、しかし私はあなたを運ぶ神であると、覚えてますよね。そして次に47章ではバビロンのことを女王と呼んでいます。女王ですね。で、それを見ていきます。乙女、バビロンの娘よ、下って塵の上に座れ。カルデア人の娘よ、王座のない地に座れ。もうあなたは優しい上品な女と呼ばれないからだ。引き薄を取って粉を引け、顔覆いを取り去り、裾をまくってすねを出し、川を渡れ。あなたの裸は現れ、あなたの恥もあらわになる。私は 復讐をする、誰一人容赦しない。今バビロンがペルシャの手に渡るのを女王の座から降りて奴隷の女になる屈辱として話していました。王座についている優しい上品なエレガントっていう感じで、この優しいっていうのは優雅っていう感じですよね、であった女が引き薄で粉を引く、これは女奴隷の仕事ですね。で顔覆いを上品な人はしているところが、なんと取り去られて裾をまくってすねを出して顔を渡る、これユーフラテス川のようなところを渡らなければいけない、捕囚の民となるような感じで、裸が現れて恥もあらわになると、この、虐げられた状態が書かれているわけです。非常に屈辱的ですね、女性として。でこれを、バビロンのことを言い表しているときに使ったわけなんです。でバビロンの町なんですが、とんでもなく大きいです。で一番最近のブログですね、ロゴスミニストリーのブログをですね、ご覧になってみてください。サイトがあります。でコンピュータグラフィックで再現したバビロンの町が映像でも見られるし写真でも見られるんですけれども、もう信じられないですね。で、前回も話しましたね、ヘロドトスという人がその記録を文字に残しているんですけれども、城壁が高さ90メートル、幅24メートルだと。で、65キロ周囲が。で、ユーフラテス川が流れていて、聖堂の100もの門があり、250の見張り塔があると。難攻不落と呼ばれた城で、でペルシャとメディア軍が包囲していたんですが、なんか包囲している方がなんか疲れ切ってしまうんじゃないかなと思われるくらい備蓄が20年あったんですよ、ね、なんかよくあるじゃないですか、このなんかでっかいものにね、こう食べようと思ってこう噛んでんだけど、どっちが餌なのかわからないという感じの、なんか動物の間で出てくるんですが、そんな感じですよね。包囲しようにもですね、備蓄は20年あるわけですから、水も流れてるんですよ。してんだかしてないんだか、なんかわからないというような状態ですね。でそれだけではなくて、中は非常に優雅でした。世界の七不思議の空中庭園がありました。空中庭園ですよ。そして、その真ん中には、エテメンアンキという、こうジグラットといってですね、こうなんていうのかな、ピラミッドみたいなんだけど、もっと大幅な階段状になってる、ちょっとバベル、まさにバベルの塔のようなですね、このこう天に届くためのね、こう塔があるんですね。でその隣にはマルドゥクの祀っていた神殿エサギラというのがあったわけなんです。でイシュタルモンというのも非常に有名です。ですね。でこのようなもう本当にすごい町でありました。でこれを娘に女に例えています。で、女に例えている理由は、神と人との関係が、女が男に頼るように保証を求めるように、神様に頼る、保証を求めるという時に使われるわけです。だからエルサレムのことも覚えてますか、シオンの娘と、娘として例えている、頼れる存在なんだということです。でバビロンは自分に頼っていました。自分だけが特別だって思っていました。他のものが倒れても、倒れることが自分たちだけは倒れないという傲慢になっていた。それを主が砕かれます。で今ここで読んだように、私は復讐をする、誰一人容赦しないという言葉を見ています。でこれは とっても大事な、教えです、真理です。復讐をする神って許す神じゃないですかって思われるかもしれませんが、アダムが罪を犯した時以来、人間が反抗しバベルの塔を作るという時以来ですね、不条理があるんですね。そして神は必ず行いに応じて報いをするというこの、時を定めておられます。神は人が見ていないものも含めて、動機も含めて、すべてのことをまっすぐにしてくださる時を定めておられます。だからこの神に委ねることをすることによって初めて私たちは希望を持つことができるんです。正義に満ちた、平和に満ちた神の国を待ち望むことができるんです。で、これを私たち人間は、なんていうの、遠征的になっていってですね、今の時だけ楽しめばいいんだっていう、こう自分中心に生きていくことによって逃れようとするんですね。でも考えてみれば当たり前のことなんです。不条理な社会の中でこれをやったところで報いがないと分かればですね、やっぱり今の自分を求めたくなるじゃないですか。求めてしまうじゃないですか。で、それをね、神様は、いや、そんなことないよと、私が裁くから、私がまっすぐにする、報いを与える、ゆえに裁きを神に委ねて希望を持つことができます。で、4節で、私たちをあがなう方、その名は万軍の主、イスラエルの聖なる方、カルデア人の娘よ、黙って座れ、闇に入れ、あなたはもう王国の女王と呼ばれることはないからだ。私は私の民を怒って、私の譲りの民を汚し、彼らをあなたの手に渡したが、あなたは彼らを憐れまず、老人にもひどい重い首輝きを負わせた。あなたはいつまでも私は女王でいようと考えて、これらのことを心に留めず、自分の終わりのことを思ってもみなかった。この一節のところでは、下って塵の上に座れとありました。これも屈辱的な姿です。女性が汚い地面のところに、この、上品な女だったらね、もう、この足をつけることさえ拒むようなね、そういうそのものが本当に汚い地面に座るということでも屈辱的ですけども、でここではさらに黙って座って闇に入ると。だから地上に座るのみならず、地の中に入っていくということなんです。これが黄泉に下るということを表しております。イザヤ書の14章にすでにバビロンの王が死ぬだけではなくて、死んでから黄泉に入り裁きを受けるんだということを教えています。そしてここで彼らを裁く理由として、私の民と言ってますが、イスラエルの民を奴隷として酷使したことについて神様が裁かれます。で、とても大事な教えがここにあります。それはダビデじゃない、バビロンはユダの民を裁く器として用いられた、ゆえに彼らが、イスラエル人を捕らえ移したのは神の許しがあってのことなんだということなんです。これを彼らは正当化して、神の許しのもとで起こったということなのに、私たちは正しいことをしているのだと正当化の理由として酷使し続けたんです。で、これをエレミア書の50章の7節にはこう書いてます。彼らを見つける者は皆彼らを喰らい、敵は私たちには罪がない。彼らがというのはイスラエル人ですね。正しい牧場である主、彼らの先祖の望みであった主に罪を犯したためだと言った。ね、喰らっていくことを私たちには罪がないとこう言ったんです。それゆえに神様は、滅ぼされるんですね。で、これはとても大事です。 何かというと、自分が道具にしか過ぎない、用いられているのに、それが自分を正しくしているのではないということです。言ってる意味分かりました？用いられている道具にしか過ぎないのに、自分をそれで正しくしているのではないんです。イスラエル人本人がそうでした。覚えてらっしゃるでしょうか？カナンに入って、カナンの地に入って、カナン人を追放しました。で、その追放したのはカナン人が悪いからだったんですね。あなたが正しいからじゃないよと、申命記の9章の4節で、あなたの神主があなたの前から彼らを追い出された時、あなたは心の中で、私が正しいから主が私にこの地を得させてくださったのだと言ってはならない。これらの国々が悪いために主はあなたの前から彼らを追い出そうとしておられるのだということなんですよ。カナン人が神の裁きを受けなければならないから、イスラエルを通して、またアブラハムの約束を果たすために、神様は彼らにカナン人を追い出すようにされたんですけども、じゃあ彼ら自身が正しいかといったら、そうじゃなかったんですですね。そしてもう一つは、倒れた人には憐れみを持つということです。主は一貫してご自分が裁かれたこのイスラエル、このイスラエルを物笑いにして、害を加えていく異邦の民を裁いていかれます。エドムもそうです、モアブもそうです、アモンもそうです、そして何よりもこのバビロンがそうです。人の落ち度があります。その人が倒れるときに、私たちは神の立場に自分を置いて彼らを裁くことをしたら、御心に反するわけなんです。ローマの14章の4節で、あなたは一体誰なので他人のしもべを裁くのですか。しもべが立つのも倒れるのも、その主人の心次第です。このしもべは立つのです。なぜなら主には彼を立たせることができるからです。神様を恐れる必要がありますね。そしてここで偽りの保証があります。安心感が、7節に、いつまでも女王でいようと自分の終わりのことを思ってもいなかった。とっても大事ですね。終わりがあるんだっていうのを思うこと大事です。自分には必ず終わりの日があるんだよって、世界にもありますけど自分にもあるんです。終わりがあるということを目に留めれば、心に留めれば、自分が今していることがそのまま報いが来るんだということ、自分のしていることに申し開きが必要なんだということを知ることができるんですが、バビロンのようにいつまでもこういうふうになってるんだ、楽をしてるんだ、自分は自分の生活を今普通にやってるからこれでいいんだとやっていくと終わりを見ないんですね。で、滅びは突如として来るという話が8節以降に書いてあります。だから今これを聞け、楽しみにふけり安心して住んでいる女、心の中で私だけは特別だ、私はやもめにはならないし、子を失うことも知らなくて済もうというものよ。子を失うこととやもめになること、この2つが1日のうちに瞬く間にあなたに来る。あなたがどんなに多く呪術を行っても、どんなに強く呪文を唱えても、これらは突然あなたを見舞うと。やもめになる、子を失う、今はあんまりこのインパクトがちっちゃいんですね。福祉制度があるので。やもめになるということは本当に生活の糧を失っていくに等しいです。ですから何とかして旦那が欲しいんですけれども、やもめになったら本当に大変です。もう一つ、自分を養う存在である子がいますが、その子が死んでしまったらこれも大変なんです。で、あの9のところでやもめが自分の息子を失って大泣きしているところをイエス様が憐れまれて、その棺桶に触れたら生き返ったという、よみがえりの奇跡がありましたけれども、そういう背景があります。 で、それが一度に起こるんだ、自分の支えにしているものが一気に取り除かれるんだということです。で、特別だとここで言っています。で、これ直訳すると、私だけで他にはいないなんです。私だけで他にはいない、これ、ね、すごいんですよ。神がずっと、例えば46章の9節で、私が神である、他にはいないって言ったんです。つまり自分に安心しきって、他の人たちは倒れてるかもしれないけれども私は大丈夫だと。でもこれ人間の心理のありのままの姿ですね。私は大丈夫だ、他の人がいろんなことが起こってるけれども、これ自分を神の位置に置いてるんですよ。大丈夫じゃないんですよ。神の憐れみなしには私たちは一日たりとも生きることはできないんです。神の御心によって生きてるんです。ヤコブ書に書いてあります。私は神の御心、許されるんだったら生きていようと。にもかかわらず私は大丈夫だと。神だけが大丈夫なんですよ。他にいないなんですね。突然というのも大事な言葉、何回も繰り返されています。で、事実、この歴史の中でベルシャツァルが大宴会をこのバビロンの宮殿の中で開いていました。何の問題もないように見えていました。ところがその真っ最中にペルシャのメディアとペルシャの連合軍が入ってきて、ベルシャザルを殺したんです。無血だったんです。無血勝利、まあね、王は殺されて血を流しましたが、戦争をしないでバビロンは一気に陥落しました。で、このようにして突然来るんだ。用意ができている人には突然ではありません。用意ができてない人にはイエス様が何度も言われました。盗人のように来る。ハルマゲドの戦いのところ、黙示録の16章にもこの括弧書きというか正し書きで、裸のままで見られないようにするものは幸いであると、主は盗人のように来ると、こう書いてあります。そして10節、あなたは自分の悪により頼み、私を見るものはないという、あなたの知恵と知識、これがあなたを迷わせた。だからあなたは心の中で言う、私だけは特別だ。しかし災いがあなたを見舞う。それを払いのけるまんじないをあなたは知らない。災難があなたを襲うが、あなたはそれを避けることはできない。破滅はあなたの知らないうちに突然あなたにやってくる、なんですね。今ここで先制術が出てきましたね。この9節にも出てきましたけれども、これがですね、バビロンのことを話すときに出てきます。で、理由はここから先制術が始まり、バビロンは自分たちの王は自分の側近にこういう呪術者とか呪法師とか彼らを置いて占わせたんです。ですね。そのような知識をもってしても、このペルシャからバビロンは救われなかった。どんなに知識や知恵で自分を武装しようとしても、この私を見る者はないという、この悪を行っていたとしても、神様から悪を、この神様が自分の悪に対して報いを与えると、これはね、免れることはできないんですよ。どんなに知識があっても、どんなにごまかしても、神は悪を裁く。これから免れることはできません。私たちの生活はいつも裸にされている。ヘブル書の 4章の13節で、作られたもので神の前で隠れ覆せるものは何一つなく、神の目にはすべてが裸であり、さらけ出されています。私たちはこの神に対して弁明をする、申し開きをするのですと書いてあります。そして、さあ、若い時からの使い古しの呪文や多くの呪術を使って 立ち上がれ、あるいは役立つかもしれない、怯えさせることができるかもしれない、あなたに助言するものが多すぎてあなたは疲れている、さあ天を観測するもの、星を見るもの、新月ごとにあなたに起こることを知らせるものを並べ立ててあなたを救わせてみよう。見よ、彼らはカリカブのようになり、火が彼らを焼き尽くす。彼らは自分の命を炎の手から救い出すこともできない。これは身を温める炭火でもなく、その前に座れる火でもない。あなたが若い時から使え行き来していた者たちはこのようになる。彼らはおのおの自分勝手に迷い出て、あなたを救う者は一人もいない。これは占いをしている者たちに対する裁きでありました。昔からこれらの知識によって生きていました。これらの以外の生き方について方法を知りませんでした。ね、この占いっていうと実際の占いも問題なんですけれども、けれどもですね、私たちのこの日本という国に住んでいて持っている自負、知識、いろんなものがあると思います。それに当てはめるといいんですね。でもバビロンにおいて証が、生ける神の証がなかったわけではないんです。覚えてますか？ダニエルとその友人ですよ。ダニエル、あ、ごめんなさい、ネブカデネザルが見た夢、これをどんな呪法師も解き明かすことはできなかった、夢を言い当てることはできなかったところが、ダニエルがそれを神から啓示を受けて、そして夢を伝え、かつ解き明かしをしました。そして地上にある知恵によって決して解き明かすことのできなかったことをダニエルは聞いた、伝えたわけです。だから神様の証って、証の中に生きていかなければいけないんですね。今ここで火で焼き尽くすとありますけれども、これらの知識っていうのは廃れていくんです。でこれらの知識によって救いという問題ですね。救いという問題は解決できないんですよ。でもあまりにも多くの人がその救いの問題を他の何かの理由をつけていろいろ説明することによってごまかしていってるんです。でもしそれらによって解決ができるとお考えであれば、考えているのであれば、伝道者の書をお勧めします。もうあらゆる本を彼は調べ尽くした。ソロモンがね、調べ尽くして同じことを、このイザヤが言ってるのと同じことをソロモンが最後に言いました。12章の12節と13節、我が子よ、これ以外のことにも注意せよ。多くの本を作ることには限りがない、ね、彼は読んだだけじゃなくて作っていったんですね。多くのものに熱中すると体が疲れる。ここですね、同じことですよ。知識や知恵で疲れていくんです。これ、結局のところ、もうすべてが聞かされていることだ。神を恐れよ、神の命令を守れ、これが人間にとってすべてである。とても単純です。もうすでに聞かされていることだって言ってますけど、これに尽きるんだっていうことです。でややそうじゃないかもしれないと思っていろいろ調べると疲れてくるだけなんですよ。そこに救いはないんですということなんですね。でこのバビロンが滅びる予言を神が行われて、イザヤを通して48章で今度はイスラエルに向かって語ります。これを聞け、ヤコブの家よ、あなたはイスラエルの名で呼ばれ、ユダの源から出て主の名によって誓い、イスラエルの神を呼び求めるが、誠実をもってせず、また正義をもってしない。確かに彼らは聖なる都の名を名乗り、イスラエルの神、その名は万軍の主によりかかっている。これを聞けというですね、私に聞けとか、あとでどんどん出てきますが、真実味がなくなる、 唱えているのに、神の名は唱えているのに真実味がなくなると。で、何度もこのいろんな名で呼んでいます、神様。ヤコブの家よと。イスラエルと呼ばれて、ユダの源とも言ってんですね。なんかいろんな呼び方で自分が呼ばれたらどう思いますか？なんか愛されてるって思いません？注意かけられてるって思いません？このようにしてイスラエルに対して神様はそうされてるんですね。ヤコブというのは人間味があふれています。すごいでしょ。兄弟喧嘩いつからしました？皆さん兄弟やおられる方ね、あんまり僕は覚えてませんけども、まさかお母さんのお腹の中にいる時から兄弟喧嘩はしないですよね。ところがヤコブはしたんです、お兄さんのエサウと。そして生まれてくる時にエサウから前が出てきたんですけれども、なんとかかとをつかんで出てきたんです。すごいですね。そしてヤコブは自分の手を伸ばして自分でこの機会をつかんでいく、チャンスをつかんでいくような男でありました。しかし彼は神の祝福を得たいという霊的な面もありました。しかしその自分で掴んでいくというものを今度は御使いと格闘して、太ももの関節が外されて痛いね。でもう逃げようがなくなった、エサウから逃げようがなくなった。しかしその時に神はイスラエルという名を与えてくださいました。新しい名です。そのイスラエルというのは、あなたは神に勝利するよと。神に勝利するというのはつまり神に支配されて生きていくよ、このように言われたんです。だからヤコブの家よ、イスラエルの名に呼ばれるよと。でユダの源とあります。ヤコブは12人の息子を産んで4番目がユダでありました。そして死ぬ間際に彼は予言を行って、一人一人の息子に対して王たちがユダから出てくるよと。最後のはシロって、これメシアの別の名前ですけど、メシアが出てくる、キリストが出てくるよと。ユダの源、そうですね、ユダ王国があり、北イスラエルは捕らえ移されましたが、今度は南ユダがあり、そしてバビロンに彼らが捕らえ移された後で、バビロンから解放されてエルサレムに戻ってきたのは主にユダの人たちです。ユダの源から出てここまでして、そして聖なる都も持っていると、エルサレムも持っていると、神殿があると。ところが名前だけになってしまっている、口だけになってしまっていると。先に起こったことは3節、前から私が告げていた、それらは私の口から出、私はそれらを聞かせた、にわかに私は行い、それは成就した。あなた方が固くなであり、首筋は鉄の剣、額は青銅だと知っているので、私はかねてからあなたに告げ、まだ起こらないうちに聞かせたのだ。私の偶像がこれをしたとか、私の彫像や板像がこれを命じたとか、あなたが言わないためだと。なんで彼らが口先だけのものになってしまったのか、神へのこの礼拝がね、あの信仰表明が、心に偶像があったんですよ。今読んだように、この偶像というのは木や石で作られたものだけではなくて、そのバビロンというものの中に生きていくときには、もうそれとは切り離して生活ができないほど身近なものだったんです。それをしっかりと持っていながら神の名前を唱えていたわけなんです。でこれはね、怒りますよ。この世の中に生きていくときに自分の生活をうまくやりくりしていくのであれば、偶像がそのまま心の中にあります。しかし神は、私が私である、私は生きているということを表すために、この150年前にイザヤを通してこの出来事を話してくださって、成就は瞬く間に行われたわけです。瞬く間に、一日のうちに、一夜のうちにですね。このことを通して主なる神は確かに生きているということを否応がなしに知ることができるということです。でもし私たちが、キリスト者がキリストの名を唱えながら、この世の人たちと同じように、これこれが起こっているのはこの便利な制度があるからだと、 このような倒れるものがあるからだと。でこのように言っていたらユダヤ人たちと同じ過ちを犯してしまうんですね。まあ、そのことをねさせないために神様は説明のしようのない形でことを行ってくださるわけですけれども、こう二重生活って言ったらいいかな、二重生活、表面的になってしまうですね。で次に6節です。あなたは聞いた、さあこれらをすべてを見よ、あなたは告げ知らせないのか、私は今から新しいこと、あなたの知らない秘め事をあなたに聞かせよう。それは今創造された、ずっと前からではない、今日まであなたはこれを聞いたこともない。ああ私は知っていたとあなたは言わないためだ。あなたは聞いたこともなく知っていたこともない、ずっと前からあなたの耳は開かれていなかった。私はあなたがきっと裏切ること、母の体内にいる時から背くものと呼ばれていることを知っていたからだと。主は新しいことを行う、新しいことを行うとずっとこのイザヤ書の中で言っておられました。新しい創造を行う、今までのものの繰り返しではないということ。だから弟子たちが心が閉ざされていたのは延長で考えていて、キリストが十字架につけられてしまった、はいこれで終わりと考えてしまいました。彼はイエス様ご自身は私は3日目によみがえると言われたわけなんです。新しいことを行われるんです。ところが彼らはいやどうなのかねってこうなるわけですね。でこれが頑なな心と背く心だって書いてます。神様の働きを信じないってね、背く心です。で御霊の働きをこの妨げていく、この私は知っていたという肉の誇りもあります。で次に9節、私は私の名のために怒りを送らせ、私の栄誉のためにこれを抑えてあなたを立ち滅ぼさなかった。見よ、私はあなたを練ったが銀の場合とは違う、私は悩みの炉であなたを試みた、私のため、私のために私はこれを行う、どうして私の名が汚されてよかろうか、私は私の栄光を他の者には与えない。悩みの炉って言ってますが、これはバビロン捕囚のことですが、いかに自分たちが無力であるかを神は教えるために彼らを試されました。ですからエジプトの時と同じです。アラノの生活において神の言葉だけによって生きているんだということを知らせるために、神の言葉、命じたことによってマナを毎朝神が与えられて彼らは生きることができたと同じように、バビロンの期間を神様は許されたわけです。滅ぼすためではなくて良いものを与えるためにされたわけなんですね。同じように私たちも神様は意図を持って私たちを練られるわけです。でこれらのことによって神がのみが働いておられるということを知ることができるようにするためです。12節、私に聞けヤコブよ、私が呼び出したイスラエルよ、私がそれだ、私は初めであり終わりである。まことに私の手が地のもといを定め、私の右の手が天を引き伸ばした。私がそれらに呼びかけるとそれらはこぞって立ち上がると。私に聞きなさいと言われた後で、私がそれだっていうのはね、私は変わらない、私は同じだっていう意味です。初めに主が呼び出されたこの神は今も変わらない、イスラエルを救った神は過去に今も変わらないというこの力、主権を、この天地の創造の中で神様は示されているわけ。呼びかけるとその通りになる、光をあると言ったら光がある、同じように私たちに神は望んでくださるんです。同様に信じるしかないですよ、これは信じるんです。そしてあなたが皆集まって聞け、誰がこれらのことを告げたのか、主に愛される者が主の呼ばれることをバビロンに仕向ける、主の右腕は、カルデア人に向かう、私がこの私が語り、そして彼を呼んだのだ。 私は彼を来させ、彼の行うことを成功させる。私に近づいてこれを聞け。私は初めから隠されたところで語らなかった。それが起こった時から私はそこにいた。今、神である主は私をその御霊と共に使わされた。ここの言葉ですね。まだ聞けっていう言葉で、この集合体としてイスラエルに語られているわけですけれども、非常に興味深い、ここの言葉、この14節から16節ですね。まず、主に愛される者が主の喜ばれることをって書いてます。で、バビロンに仕向けるんですが、もちろんこの主に愛される者というのは、ペルシャ人クロスのことですが、彼がなぜ主に愛されているものなのか、そして主の喜ばれることをするという表現を神がなぜ使われているのかなんですが、ここで思い当たる人はいるでしょうか。私に、これは私の愛するもの、私はこれを喜ぶと。誰が誰に言いましたか。父なる神様がイエス様に。いつの時、変貌じゃない、変貌でもね、そう、彼に聞きなさいっていう、バプテスマ受けられた時ですね。そう、変貌の時は彼に聞きなさいって、そうですね、同じ私の子である。でもこの私、これは私の愛するもの、私はこれを喜ぶと。つまりクロスなんですが、そのクロスを、クロスの中に神はご自身がこれから行われる壮大な救いの計画を、キリストによる壮大な救いの計画を、このクロスの歴史的な出来事を通して行われようとしているわけなんです。彼らが縄目から解き放たれると同じように、キリストが私たちの罪をから解き放つ救世主であること、イエス様が救世主であることを教える内容なんですね。そして次に、身腕はカルデア人に向かうとありますが、この主の身腕って、この身腕って使われるときに、出エジプトのあの話が頭に思い浮かぶんですよ。力強い手で私はこのパロからパロを通してね、強いてね、イスラエルを出させるっていう、同じように同じ身腕がカルデア人に向かいます。そしてこの私が語り、そして彼を呼んだのだ、彼、私は彼を起こさせ、彼の行うことを成功させると。これはクロスですね。で、私に近づいてこれを聞いて、私は初めから隠れたところで語らなかったと、ね、今もイザヤが隠れたところで話すのではなくて、公の場所ではっきりと伝えて、もう間違いがないように話しました。同じようにイエス様が、イエス様がユダヤ人に捕らえられて裁判を受けておられたときにこう言いました。私は世に向かって公然と話しました。私はユダヤ人が皆集まってくる街道や庭でいつも教えたのです。隠れて話したことは何もありません。ヨハネの福音書、これヨハネの福音書の18章なんですけども、ヨハネの福音書だけ読んだらね、まあそうかなと思うんですけども、実はイザヤのこの予言の成就なんですね。そしてそれが起こった時から私はそこにいたっていう、ずっと昔からおられる方、永遠の昔からおられる方、イエス様も同じように、アブラハムが存在する前から私はあると、このヨハネの9章の58節でお語りになったんです。すぐにおられる、そこにおられると。そして今、神である主は私をその御霊と共に使わされた。これ私っていう言葉ね、これがイザヤ本人であると同時に、キリストご自身が御霊によって使わされました。覚えてますか、先ほどのバプテスも受けられて、御霊に導かれて荒野の誘惑を受けられたわけなんです。不思議ですね。もうここ一つ一つが見事に新約聖書の中にキリストにあって出てくるところなんです。で、これから来週から49章に入りますと、ことごとく、これまでもたくさん出てきたんですが、これからもことごとくキリストの その話が、特に受難ですね、身代わりに死んでいかれる、この主のしもべとヤーウェのしもべという言葉がずっと続いてきますけれども、なのでイザヤ書というのは取り扱いにくい書物なんです。イエス様を信じたくない人は。で、皆さんがキリスト教書店に行かれてイザヤ書の仲介書説明しているものをですね、取り上げてみてください。またはインターネットでイザヤ書って調べてみてください。そしたらね、こういう言葉が出てきます。第二イザヤ、第三イザヤ。イザヤが一人だけじゃなくて二人三人いるって言うんですよ。理由はあまりにも新約聖書、あまりにも正確な予言だったので、これはイザヤが書いたのではないってこういうんです。怒った後で書いたんだと。矛盾だらけなんですよ。そうするとこの書いたのこと、前もって初めから伝えてるから私が神であるって神様何度も何度も何度も話してるでしょ。それを自ら壊す話であり、かつですね、司会文書というのが戦後終わったあたりに、この戦争が終わったあたりにですね、司会のほとりで見つかったんですね。そこにはイザヤ書があります。全巻全部揃っているものも出てきました。ぶつ切れにしてね、後で付け足したということは不可能なんですね。このように私たちは自信を持ってこのイエス様が予言の成就なんだということを知ることができます。そして呼びかけです。最後の呼びかけ、一区切りの、この48章のね、終わりのところですけれども、あなたをあがなう主、イスラエルの聖なる方はこうおっしゃられる。私はあなたの神主である。私はあなたに益になることを教え、あなたの歩むべき道にあなたを導く。あなたが私の命令に耳を傾けさえすれば、あなたの幸せは川のように、あなたの正義は海の波のようになるであろうに。あなたの子孫は砂のように、あなたの身から出るものはマサゴのようになるであろうに。その名は私の前から断たれることも滅ぼされることもないであろうに。まあ、午前中の礼拝の箇所です。これだけの良いものを用意されている。だから聞きさえすれば川のように、正義が海の波のようになると。そしてキリストによって義とみなされる子孫、神の子孫が連なるという予言と、それから断たれることはないよ、永遠の救いも保証されているよという内容であります。聞きさえすればです。で、バビロンから出よ、カルデアから逃れよ、喜びの歌声を上げてこれを告げ知らせよ、地の果てにまで響き渡らせよ。主がそのしもべヤコブをあがなわれたといえ、主が乾いた地を通らせた時も彼らは乾かなかった。主は彼らのために岩から水を流れ出させ、岩を裂いて水をほとばしり出させたと。これが結合です。最後の呼びかけは要は何を言いたかったのか。バビロンから出なさいって話なんです、ね、バビロンから出なさい。いつの間にかバビロンで苦しい生活をしているところが、その古いものが出来上がってしまって染みついてしまったんです。でもね、解放されるって喜ばしいことじゃないですか。救われるって喜びじゃないですか。私たちはここから救われた喜び、あがなわれた喜び、ここにも主がそのしもべヤコブをあがなわれたとあったように、あがなわれた喜び、これを歌っていく、で人々に伝えていく、地の果てにまで伝えるということがここに書かれている。これが原型ですね。でもここでバビロンにいる、また神々がいる、でこれをしがみついているとやばいですよね。やばいです。最後に悪者どもには平安がないと主は仰せられる。なんかすごいですね、否定的な締めくくりですよね。悪者どもには平安がない、 もうちょっとなんかこう優しくなんかね終わる言い方で終わればいいんじゃないのかなって思うんですけれども、例えばイザヤ書の最後って知ってます？彼らは出て行って私に背いた者たちの屍を見る。その氏は死なず、その火も消えず、それらは全ての人に忌み嫌われると、この地獄での苦しみのこと書いてあるんですよ。いやもうちょっといい終わり方した方がいい、人に読まれるんじゃないのってこれ思うじゃないですか。だから短いんですけれども、この第一ヨハネもそうなんですね、あなたは神から生まれたものであって、ね、そして悪いものはこの世に、この世は悪いものに支配されているよと、しかしあなたは勝利者ですよと、でこの方一人子である神がおられると、で最後に子供たちを偶像を警戒しないと書いてあるんですですね、だから同じです。ここでバビロンから出なさいというのと偶像を警戒しなさい同じですですね。一人子である神様キリスト、神の御子を信じていくにあたって私たちが持っているもの、これを捨てていく、ここから出ていくということが必要になってくるんだよということなんですね。こんなにも神様よくしておられるんだから、また全部が用意されてますですね。はい、では終わります。愛する天のお父様、ありがとうございました。このイザヤ書の48章まで読み終えることができました。で次に49章でさらに深いところに入ってきます。この主権を持って力強く働かれた父なる神様のご計画のその救いがしもべとしてのキリストの働きの中で実現していきます。主よ、どうぞ私たちがこの救いの喜びを今週も持ち続けて、神様どうかお願いします。私たちがこの世のものを優先させて、それが思い煩いにしろ、恐れにしろ、この怒りにしろ、むさぼりにしろ、いろんなものが、あとは自分の生活を守りたいというその自己保存の欲求にしろ、すべてをこの救いの喜びにとって変わるものではないですから、お父様どうかお願いいたします。私に救いの喜びを失わせないようにしてください。どうか憐れんでください。お願いいたします。また生活が始まります。いつもの毎日の生活でしょう、しかしいつものことだとならないようにしていきたいと願っております。神様どうか助けてください。また新しい働き、あなたがしてくださっていること、それによって気づいて、バビロンにいながらにして新しいことを気づき、そして予言をしていくもの、神の言葉を伝えていくものとしてくださいますようよろしくお願いいたします。神様ありがとうございました。イエス様の御名によってお祈りします。アメン。